をゆるーくお伝えする番組、今日の田舎暮らし便りの時間がやってまいりました。京都市北区の小野郷学区、中川学区、雲形学区担当の輝き隊の奥田です。よろしくお願いします。この番組では京都市北部山間地域で活動している輝き隊が京都の田舎暮らしについて紹介しています。本日も特別ゲストの方に来ていただいています。前回もご出演いただきました京都市北区中川学区の社会福祉協議会の会長を務められている水田さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、本日もどうぞよろしくお願いいたします。さて、前回の放送ではですね、水田さんに中川学区の紹介と大谷大学さんと関わることになったきっかけについて教えていただきました、うん、そして大谷大学さんともにまんま茶やまんまビーヤというものを作られているということも教えていただきました。さて早速ですが、水田さん、まずはこのまんま茶についてもう一度詳しく教えていただけますでしょうか。
はい、わかりました、
はい、
これもね、行政の皆さん、帰宅役所の皆さんにすごくこうお助けをいただいて、2013年だったと思うんですけれども、
はいはい、
北山山岳全体で、地域活性化のための見学っていうことで、
はい、
南山城村にお伺いをしました、
は
い
は
い、
あ、
その時にね、はいはい、すごくこう印象的なっていうのか、刺激を受けた2つの出会いが実はあったんです。
2つの出会いが、
はい、うんうん、で1つはその南山城村の当時書院の方だったと思うんですけれども、
はい、
森本さんっていう方と出会いすることがあって、で、はい、彼は今はね、南山城の道の駅、お茶の京都南山城村の社長をされてるんですよ。で、はい、彼はですね、2度ほど中川にもお見えいただいて、
はい、
ちょっとお茶のこととかいろいろ教えていただいたとかっていうことをやったことがあるんです、
はい、
でもう一つは、はい、もう皆さんもご存知のように南山城村っていうのはお茶の産地ですね。
そうですね、
茶畑がいっぱい広がっていてて、うんうん、
はい、
その茶畑を見させていただいたっていうのが、大きなきっかけにはなったんですよね、
はい、
で何かっていうと僕小さな頃に幼稚園の頃だと思うんですけど、
はい、
確かにその近所がみんな集まってお茶摘みをしたっていう記憶があって、
あ、
でももうそのお茶の木っていうのが残ってないもんやとばっかり思ってたんですけれども、
はい、
で一旦中川に帰った段階で、
はい、
知り合いの人にもうお茶の木ないよねって聞いたら、
はい、
いやいやお前とこのおっちゃんとこの杉の林の中に残っててって言われて、見に行ったらお前残ってたんですよ、
はいはい、
で、またそのもっとお年寄りの皆さんにいろいろ話を聞いてると、
はいはいはい、
なんだろう、皆さんご存知だと思うんですが、そのお茶って高山寺って高尾にあるんですけど、あそこはまあ日本最古の茶園って言われてるんですけど、
はいはい、
その高山寺ゆかりのお茶を作ってるっていうふうに言われたことがあったんです、
はいはいはい、
ね、言うの簡単やけど、ほんまかいなって思ってしまったので、
うん、少しね、
そこでやっぱりちょっと DNA 鑑定したらどうやろと思ったので、
はいはい、
やってしまったんです、
はい、
で高山寺さんには遊びには行くことはあっても、はい、ご住職としっかり話したことはなかったんですけど、
はい、
こうつてを使っていろいろお茶を取らせてもらってっていう、中川のお茶も取らせていただいてっていうことで、はい、あるところに調べていただいたんですけど、
はい、
うん、結果は分析不能って、
分析不能、
ややこしいでしょ、その、
そうですね、なんかそう言われると、
はい、そこはね、現在流通しているお茶と DNA が一緒かどうかっていうことを調べられるので、
はい、
僕知りたかったのはルーツを調べたい、もっと深く掘り下げたいっていうことがあったんですけど、
はいはい、
うん、それにはお金と時間がかかるって言われて、うん、諦めたんです、
はい、
でその結果を高山さんに報告しに行って、
はい、
で、まあ、こんな結果でしたっていうことを言うて、しばらく1週間か10日ほどした時かな、高山さんから連絡が入って、ちょっと言うてくださったみたいで、それが京都府茶業研究所の方が興味をお持ちになったみたいなんですよ、
はい、次のつながりに、
そうなんです、はい、でそれで最終に来はったのと、しかも一つは、はい、京都府立大学の地域貢献型のテーマに、
はい、
テーマに募集、じゃあ応募したらどうかっていう話をいただいて、で、一応応募したら、はい、採用されたんです。で DNA 鑑定を、
はいはいはいはい、
していただくっていうことになって、うん、もちろんタダでしていただくようになってほっとしたんですけど、
はいはいは
い、で結果としては高山寺の旧茶園、昔から残ってた、かすかに残ってる茶園があるんですけど、はい、そこと中川地域の茶葉はとても古いタイプのお茶っていうことが分かったんです、
はい、
でその時に北山杉だけではなくて地域の宝になるかもしれない、
ね、はい、
っていうふうに思って、 て前回お話しさせていただいたその昔のまんま、はい、あるいはまんまっていう本当にそういう山の中に残ってるお茶だったので、はいはいはい、そんな風に名前をつけて、はい、お茶復活プロジェクトなんていう大それた名前をつけたんですけれども、
な
んかそういう、ね、活動を少しずつできていったらいいかなっていうふうには思ったんです、はいはい、
ありがとうございます。そうですよね、お茶が、ね、伝わったので確か13世紀頃って記憶してるんですけど、うん、その当時の、ね、お茶に近い古いお茶っていうものが今も飲めるのかなってことが、
ね、
はい、すごい感動ですね、はい。そのお茶作りに関しては例えば大谷大学さんとかってこう関わってくださったりとかしているんでしょうか。
はい、前回でも話したように本当に山の中に斜面の中にあるもんですから、はい、なかなか僕らも含めてですけど高齢者の皆さん地域の中でやっていくだけで完結することっていうのはなかなか難しくなっていたので、
はいはいはい、
で学生の皆さんには頑張って取っていただいて山の斜面ずりずりしながら取っていただいたりして、
はい、
あと蒸す作業でやったりとか、干す作業いる作業などは昔から経験されたお年寄りの皆さんにお手伝いいただきながら、学生とともに学びながら、はい、やっていくっていうことを、はい、やるようにしています今は。はい、
あ、なるほど。結構ね若い力があって、
はい、
成り立つのかなというものもあるんですかね。
はい、
なるほど、すごい精力的な活動という感じでですね、はあ、分かりました。実際にねその、お茶まんま茶っていうものを使って利用してビール作りっていうものもこう行われているというふうにお伺いはしたんですけれども、
はい、
それに関してはいかがですか。
そうですね、これはね先ほど言った大谷大学のOB の方がされてる福祉施設、これは自衛省の皆さんを支える施設なんですけど、そこがたまたまクラフトビールを作って
は
るっていうなんか変わり種のところがあって、でお茶からビールができるんやろかっていうのが僕もほんまかいなと思ってたんですけれども、
はいはいはい、
一度チャレンジさせてほしいって話があったので、それもそれで面白いかなっていうのもあって、
はいはいはい、
ちょいとビール作りっていうところにご協力してさせていただいて、でお茶っ葉を取って干して蒸すとこまでは、あ、蒸して干すとこまではやって、
はいはいはいはい、
あとは向こうにお茶を渡す、
なるほどですね、
みたいな形で、はい、出来上がるようにはなりました。
あ、すごいですね、はい、やっぱり多方面とのつながりがこう形成されてきてというか、すごいとても興味深いですね。ちなみにやっぱこういうすごいね大それたプロジェクト、さっきおっしゃってましたけど、まあ、こういったプロジェクトを通してこう水田さんが感じてることとか、まあ、今後の展望っていうのが、まあ、なんか簡単にちょっとお聞かせいただけたら
と。そうですね、やっぱりなかなか地域の中の僕も含めてですけど、一つずつ年を重ねてきてできることできないことっていうのがたくさんあるんですけれども、
はい、
だから本当はもう挿し木っていうこととかで増やしていったりとか、地域の中でもっと、うまく広げていけたらいいかなと思ってるんですけど、お互いの兼ね合いの中でも、あ、ね、なかなかそういうのもあって、うん、できるできひんっていうのもあるんですけれども、まあまあ少しずつ広がっていければいいかなっていうことと、少し、頑張って活動をもう一回やってみようかなっていうふうには今思ってます。はい、
なるほどです、ありがとうございます。さて、お時間近づいてまいりました。もう本日も京都市北区中川学区の社会福祉協議会の会長を務められている水田さんにお越しいただきまして、お茶作りを通しての水田さんの思いとか今後についてもいろいろ教えていただきまして、とても私も今後の活動の励みになりました。はい、まあ、今後もすごくこう精力的な活動も含めていろいろと若い世代の力も借りながらですけど前に進んでいくのかなと思いますので、はい、注目していきたいなと思います。
ありがとうございます。
はい、水田さん本当に本日はもうご出演いただきましてありがとうございました。
こちらこそ、また今後ともよろしくお願いします。
は
い、
では次回は6月13日の放送です。また次回の放送をお楽しみに。さようなら、ありがとうございました。
ありがとうございました。